ス内のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送はエアリアルダンスの世界大会で優勝を目指すひろたかさんの提供でお届けいたします。ひろたかさん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。今ですよ、皆さん。YouTube チャンネル、ご登録いただく時間がやってきましたよ。ひろたかさんの YouTube。今、ご登録くださいね。今、私の放送聞いてしまったでしょ？もう、そんな方はですね、手を止めていただいて、車も止めていただいて、お仕事中の方は、ちょっとスマホをこっそりと見ていただいて、いやいや、お仕事中の方で聞いてる方だったらね、お仕事終わってから聞いて。そのタイミングでね、私が告知をかけますから、ぜひね、YouTube のチャンネルのご登録をよろしくお願いします。どんな方でもね、そのできるようなストレッチから、アクロバティックな動きをしたい方、こういう動きをしてみたいんだけど、ちょっとうまくいかなくって、なんていう方にも合わせた動画も、投稿してくださっておりますし、プランクとかのね、姿勢とかって、皆さんもね、やってみたことはあると思うんですけど、一人でやるのと、みんながやるのと、意識全然違いますから、どこを意識するかって、ストレッチもトレーニングもどちらもね、やっぱりすごく大事なことで、ダンサーはね、本当に、そういうのをいつも意識させられているというか、意識するように、言葉がけを先生からいただいてたりもするんですけど、ただただ闇雲にストレッチするのと、どこに効いているのか、どこが、この動きで、大事になってくるのかとか、どこに効いているのかとかね、ピンポイントで言葉をかけてもらうことで、意識できてると、意識できてない時よりも全然動き方って変わったりするんですよ。だからね、すごく、ちゃんと詳しくお話してくださってる方の動画を見ながらやるってめちゃくちゃいいので、ひろたかさんの動画って本当にそれに一番適してるんじゃないかなと私は思っていて、だから毎日私は一緒にやったりしてるんですけども、皆さんぜひご覧ください。見ていただいたらわかると思います。そしてチャンネルのご登録をよろしくお願いします。そしてワークショップ受けたい方はね、ぜひぜひ京都とかでもね、今日ワークショップされていらっしゃいますけれども、各地でワークショップ開いてくださっておりますので、レベルに合わせたものでやってくださっていたりとか、今日はこういうのやりますよというふうに分かりやすくそれもね、載せてくださってますので、ご自身に合わせたレベルのものを受けていただいたり、そしてね、お子さんとかでね、トリッキングとかアクロバティックな動きをしたいとか、バク転、バク宙してみたいっていうね、お子さんとかがいらっしゃるのであれば、私はひろたかさんからね、教えていただくのが一番ベストじゃないかなと思います。ぜひね、ワークショップを受けたい方、インスタグラムの方でね、チェックしていただくのが非常にわかりやすいかなと思います。そのままね、お申し込みもできますので、ぜひインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。そんなこんなで、本題の方に移らせていただきたいと思います。この話のね、きっかけになってるのは、タイムレスの篠塚くんのことがきっかけではあるんですけども、一連のその炎上のお話の中のことを喋りたいのではなくって、ちょっとみんなに想像してほしいことがありまして、この言葉のきっかけになったものも、タイムレスの篠塚くんの件に関してそのお話をされている方とか、コメントとかでね、 X とかでポストされている方のものからがきっかけではあるんですけど、それに対してね、なんか怒りを表明してるとかそういうのじゃない。ただこれ想像してみてほしいっていうことがあるんですけど、とある方というか、これ何人かが似たような発言をされてたんですけど、その1回でもその不適切な発言をするのであれば、もう芸能界にいるべきじゃないというような感じでやめた方がいいみたいなことをこう載せられている方がいたんですよ。で、その静岡くんに対してのその言い方とか、そんなことはどうでもよくって、今はですね、今はちょっと一つ置いておいて、その失言をするとか不適切な言葉を言うっていうことが、 もう1回でも会ったら芸能人辞めなきゃいけないぐらいの世の中が本当にそういう世の中だったとしましょう。ちょっと想像していただきたいんですけど、まあ、完璧じゃないと、まあ、外に出ちゃいけないみたいな。でも全て完璧で失言もしません、嫌なことも一切言いません。それがその芸能人とか表に立つ人はみんなそれができてなきゃダメだということだとするとですよ、もう全て何もかもが完璧でミスも一つもない人ってもはや人間じゃなくない？それって人間なの？って思ったのと、まずそんな完璧で何一つミスしない、もう何一つ不快なこと言わない、何一つえーって思うようなことが起こらない人って応援する気にならないというか、見ててもつまらなくない？つまらないよね。なんか何するかわからないとか、なんかね、ここに関しては長けてるんだけど、これやるときだけ急にポンコツとか、なんかやっぱり人ってなんか長けてるとこと、ここはねっていうところを持ち合わせていたりとか、このことに関してはすごく完璧にお話しされるんだけど、このことになると全然ダメだよねみたいなものってあるから面白いことが起こったりしない。全員が平均的に完璧で同じこと言って、だったらまずコメンテーターいらないでしょ。ですよね。だって人によって言うこと変わるから、そのコメントを求めるわけじゃない。だってコメンテーターだったら一人でいい。でそれも言うことも完璧なのであれば、もう何言うかも分かるわけじゃん。正解も決まっちゃってるわけじゃん。あ、これ言ったら完璧ですねがあるわけでしょ。もうだから聞く必要なんかないわけじゃない。だったらいらないね、番組、情報番組もいらなくなるよね。でバラエティ番組見てても、この人もこの人もこの人もみんな同じことするんだったら、点数でその順位も決まらないから、ゲームもできないよね。え、何やってもみんな同じにならないって思ったんですよ。え、そんな人応援してて面白いって、応援する気にもならない。もう応援しなかったら、その人のね、なんか頑張ってっていう気持ちも起こらなかったら、まず見ないもんね。だって完璧だったらもう何言うかも全部一緒なわけでしょ。統一されてるってことでしょ。無理くないですか。見てられないなと思ったんですよ。でね、あともう一つですよ、テレビとかメディアとかがもう本当に何人たりとも傷つける言葉も映像も使わない、不快な思いを全くしない状態にしなければダメだというのであれば、それがそういう状態が正しいというのであれば、多分制作する側の人って怖くて何も表に出せないと思うんですよ。何がどこで傷つくかわからなくないですか。同じものをあげても傷つく人と傷つかない人がまずいるんですよ。でそうなったら制作する側の人何もあげれないですよね。正解、まあ正解がなんかもうこれって決まってるんだったら、もう同じものがしか上がってこない。まあだから今テレビとかって面白くないって思われちゃってるんだと思うんですけど、さらにですよ、そのお仕事でそういうね、表に出るタレントさんとかもそう、アナウンサーさんとかもそうだと思うんですけど、その方も自分の言葉で何も発信できなくなりますよね。何が誰を傷つけるかわからないから発信できませんよね。でさらにその不快なものを一切見ないで生きることが良しとされるのであればですよ、不快なものを見ないイコール不快なものを知らないことになるわけでしょ。不快なものを見ないで、見ない世界にいるとっていうことは、そのうち結果として不快なものって何それ美味しいのぐらいな感じになっちゃって、その何が心地いいのか、何に感動するのかすら、その不快なものがあってこういうものがあるから感動するとか、その差でみんなその感動したりとか、素晴らしいと思ったりとか、心地よいと思ったりとか、その快感だったりもそうですよね、感じられるのに、快感の時点が当たり前になったら、それ当たり前だから快感と思わなくなりますよね。そんな世界 絶対面白くないなと思っちゃったんですよ。想像したらゾワってきたんですわ、私その世界にいられない、無理だわって思ったので、特に私ダンサーとしても、先日ちょっともがいたような、投稿でね、なんかリアルタイムでこんな感情でモヤモヤしてますよみたいなのあげたけど、あれだったって不快に思う方はめちゃくちゃいるはずなんですよ、きっとね。全員が全員それを聞いて心地よいと思うわけがない。でもそういう瞬間もあるから、生きてることに幸せだって感じられたりとか、その苦しい意味を知ってるから、私はそのダンスに対して幸せを感じられるんだと思ってるから、その不快感って私は大事だと思うんですよね。でそこで傷つきましたで終わってしまうと、本当にその感動するものとか、幸せだと思えるその感覚も見失っちゃいそうな気がして、うわ、そんな世界怖くて嫌だと思ったの。その今回の騒動に関して、そこを考えてる人がいるかどうかもわからないし、同じ思いをしてるかどうかもわからない、みんながそんなことを考えてるかどうかもわからないけど、そんな世界はつまらんと思ったの。そんな風になっちゃったら、その今テレビが面白くないとか言ってるだけの次元じゃなくなっちゃうなと思って、でその私自身もいろいろ発信してるし、他にも発信してる人たくさん今いるし、 SNS なんて発信してる人だらけですよね。でそういうコメントを載せてる人もそうだけど、そのコメントでまあ不快になる人もいるわけだから、そうなってくると、最初のうちはね、メディアに出てる人だけがその不快な言葉を発するのがダメだとか、コンプラとかなんとかでね、厳しくなっていっちゃってるけど、だんだんその人たちが完全にそれに合わせて準拠したものを発信するようになったら、まあ面白くなくなるだけじゃなくて、それが当たり前になっちゃって、今度攻撃されるのは一般人になると思うんですよ。テレビとかメディアとかで不快なものなんて一切見ないのに、一般人のお前がこんな発言をするから不快になったみたいな攻撃が、その一般人にも来るようになっていくと思うんだよね。その芸能人だけがそれに準拠してればいいっていう状態じゃなくなると思う。そんな窮屈な世の中嫌じゃないですかって思ったんです。それをね、今日どうしてもちょっと感じちゃったから伝えたくなっちゃって、そんな世の中だったら私住みたいと思わないし、で応援したい人ってやっぱり完璧じゃないから、はぁって思うようなことをね、たまにしたりとかするとこに面白みを感じたりとかただただかっこいいとかだけじゃなくって、人間としての魅力があるからその人を応援したくなるんだと思うんですよね。で、まあそれぞれ魅力を感じる場所って人によって違うから、応援する人は変わっていくとは思うし、みんながみんな同じ感覚じゃないから、またその差も面白いなと思うんですよ。だから、その篠塚大輝くんに関しても、応援する人もいれば応援しない人もいる、それはそれでいいと思うんですよ。別に全員が全員応援しなさいよとか、そんなことは全く思ってないんだけど、その状態が当たり前で、で自分にとって応援する気のない人が出てきたから、じゃあその人は消えてっていうふうに思ってると、誰もメディアにも出れなくなっちゃうというか、一人もその批判する人がいない、嫌われてもいないっていう人が表に出ようと思ったら、それって多分不可能だと思う。結局今のその見てるものが面白くなくなってるのは、一般人の小さな声が、その炎上とかでね、一人の声、二人の声が大きく聞こえてしまうことで、それに対してメディアが反応して、まあ、謝罪したりとかする、会社で謝罪したりとかする、個人が謝罪したりとかする、めちゃくちゃ窮屈な世の中だなと思うし、これ志らく師匠が言ってたんですけど、 YouTube の動画でね、その篠塚くんの発信したこと、発言したことを良くないって思っているくせに、そこを切り取って その動画を流している人たちもいる。その人たちはもっとその今まで見てなかった人たちにもさらにその言葉を届けている。それはじゃあ人を傷つけていることにならないのか。そして本人も謝罪をしていて、さらにはね、グループでも連名で謝罪をしていて、で謝罪をした後でもその未だにね、そういう話がもし止まらないんだとしたら、それってその芸能人とはいえその方を傷つけていることにならないのか。まあ、どういう言葉が飛んでるかとかはね、全然私は知らないから、見てないから、そこに関しては憶測でしか言えないけど、一度でもそのダメだっていうことが起こったら、そこでやめなければいけないとか、ダメだっていうふうにレッテルを貼られてしまうのであれば、誰一人本当に外に出ることができない、メディアに出ることができないんじゃないのかなっていうのをちょっと想像したら、そんな世の中ガチでつまらんなと思ったというお話でございました。本当だったらね、篠塚大輝くんの、久しぶりに上がったブログの内容とかをね、ここでお伝えできたら一番いいんですけども、有料のものなのでね、まあ、有料といってもスタートエンターテインメントの子たち全員のブログをね、月額300円ほどで見れるものなので、全然ね、有益すぎるものなんで、私はもう全然価値のあるものだなと思って月額登録をして見てるんですけど、もう篠塚大輝くんのね、言葉選びがすごく秀逸で、もしね、気になる方、ぜひね、見ていただけたらなと思います。ここでちょっとお話できないのが非常に残念なんですけども、切り取ってね、X の中でポストしていらっしゃる方もたくさんいるので、まあ、そこをね、見ていただいて、どれだけみんながね、その言葉に、まあ、魅力を感じているかというか、彼の発信をね、みんなが非常に楽しみにしているので、まあ、そういうこの言葉を、まあ、奪わないでほしいなという思いでも、そしてそういう言葉を発信する子を奪っただけではなく、もうちょっとでも NG ワードを発したら発信ができなくなる、表に出られなくなる、外でそういう活動ができなくなるのであれば、そんなつまらん世の中には私は住んどれないと住んでられるかと思ったというお話を今日はさせていただきました。それではですね、コメントのお礼に移らせていただきたいと思います。ハルプリマペラさんからいただいております。ありがとうございます。ヒロレッジヒロタカさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アミモン、あ、間違えた、 AI エモン、おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。以前は東京で行われたイブさんのイベント、ゴーちゃんが楽しみにしていたイベントが関西で行われるということで、ゴーちゃんも心待ちだったと思います。社会人になればなかなかこういうイベントも参加しづらくなるし、アメモンと一緒に過ごす時間も貴重ですよね。楽しんできてくださいね、ということでありがとうございます。いやー、我が子とね、一緒にそのライブに行けるというのもそうだし、まあ私がね、そのイブくんのことをちゃんと知っていて、で、歌とかにね、反応してちゃんと手振りとかもやったりしていたりとか、その彼が好きなものをその理解しているから、多分一緒に行きたいって思ってくれてるんだと思うのでね、本当にありがたいことだなと思うんですけど、いやでもね、イブくんのライブって本当にね、なかなか当たらないんですよ。全国でね、やっていたりとか、アジアのツアーに行ってたりとか、各地でね、いろんなところでやってるんですけど、申し込んでも私のアカウントで当たらなくて、息子のアカウントでなんとか当たったみたいな状態なぐらい、本当にね、簡単に当たらないぐらいなので、そんな中ね、行けたのも本当に奇跡だし、息子としてもね、お母さんと一緒に行ける方が、お母さんが面白いから楽しいって言ってくれたんですよね。だからこれからもね、誘ってくれたら嬉しいなと思うし、まあこれから仕事がね、あるとどこまでできるかわからないけど、これからもね、好きなアーティストさんを見る時間が取れたらいいなと思っているし、で、私のこともね、誘ってもらえたら嬉しいかななんて大変ですけどね、結局 往復で10時間運転してたので、集中工事のせいでね、大渋滞の中抜けてきたので、何箇所もね渋滞にあって、最終的に往復10時間というですね、地獄のような時間を過ごしたので、本当にねきつかったんですけど、でもそれでも一緒に行けてよかったかなと。そしてね、 AIM を早速使っていただきましてありがとうございます。今日のね X のポストには早速 AIM を、付けさせていただきましたAIM にしておきました。ハッシュタグにしなければということで、ハルプリマヴェラさんにねご連絡いただいた時にも言ってましたけども、早速、使わせていただきまして、 AIM をね、毎日できる限り X でも投稿しておりますし、ストーリーズでも投稿しておりますので、皆さんご覧いただけたらなと思うんですけども、今日は犬に囲まれております想像以上に犬に囲まれております。よかったら見てやってくださいハルプリマヴェラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッツ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして各チャプターごとに私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっておりますエアリアルダンスの世界大会で優勝を目指すひろたかさんの YouTube チャンネルのご登録よろしくお願いします。一緒にねストレッチをするのも非常に楽しいと思いますし、意識をしているのとしてないのとでもね、ストレッチの動きとかやっぱり大きく違いが出てくるので、ぜひねひろたかさんの言葉を聞きながら、そしてひろたかさんの見本を見ながら、動いていただくと非常にね効果的なんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんチャンネルのご登録よろしくお願いします。そしてワークショップなどの情報はインスタグラムをご覧いただければなと思います。アクロバティックな動きがしたい方、少しね日頃のトレーニングよりも少しレベルアップしたものをやりたい方、いろんな方に向けてねやっていらっしゃいますので、インスタグラムからねぜひねフォローしていただいて、DM などでね直接お申し込みしていただければなと思います。よろしくお願いします。そして出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートいたしました戦神という作品、主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっておりまして、ぜひね原作と小説版もね、ご覧いただきたいなと思うんですが、第一シーズンが現在見れるようになっておりまして、第二シーズンは来年となっております。ぜひね皆さん原作も、楽しんでいただきながら、戦神の方ネットフリックスについて楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。私は豆粒以下のエキストラでございます。見つけた方には金一封差し上げます。それから怪獣ロット映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラそれから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただきシェアなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それから12月6日、土曜日スタジオパフォーマンス出演させていただきます。愛知県の清洲市にありますスタジオ石原にて、1800円ワントリンク付き、主演後にはトークタイムもございます。12時30分から14時から16時30分から18時からと、4部制となっておりまして、ほぼほぼ完売しておりますが、お席若干調整できるとのことですので、お早めにご連絡いただければなと思います。よろしくお願いします。それからマスクのモデル天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト、概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。痛いやわさ。